皆さん、こんにちは。
ということで、始めていきましょう。今日も16時半まで。もうね、30分で終わらないんですけど、これをすることによってね、17時だと17時半ぐらいまでになりそうだから、やります。で、終わったらお迎えに行きましょう。AI が、なんだっけ、AI が、もう、いつものテーマですね。で、行く中で、で必要なスキルって、スキルとは、あるあるな話です。あ、さつきさん。さつきさん、こんにちは。あ、サプリさん、サプリさん。心のサプリメント、サプリさん。こんにちは。そして、ごめんなさい。3日くらい経っちゃったかもしれないけど、お誕生日おめでとうございます。見て、あきなさんも、こんにちは。はい、これが言いたかった。そう。言えよと。SNS 上で言えよって話なんですけど、すいません。ちょっと、心の中でおめでとう言ってました。何言ってるんだって話です。そう、心の中でよく言ってる私。はい、失礼いたしました。ということで、本日、このハイライトに追加しておかないと。あれ？ああ、ダメ、削除しちゃダメ。追加しちゃった。本日はですね、疲れました。という。疲れましたというお話です。じゃあ、なんか、やっぱね、暑いとね、どさっと、なんか、気抜いた瞬間にドスッとなんかやってきません？肩とかに。きつい、きついなんですよ。そして、なんか今日ですね、AI アートコンテストを、の LP を公開したんですね。まあ、正確に言うと、実は昨日か一昨日ぐらいから公開してたんですけど、見てみたいな感じで公開してたんですけど、まあ、公表はしてなかったんで、リンク教えてなかったんで、全然まあもちろん見られず、で、修正が入り、今日の午後に急いで修正をしたという、いろんなボンミスをかましておりました。はい。お、皆さんいらっしゃった。ありがとうございます。あ、総理と忠夫さんもだ。ちょっと失礼します。
総理、こんにちは。加藤さん、こんにちは。
ありがとうございます。なんかね、私も咳が出てきました。あ、こちら、スペースの方で、
小鉄さんかな？小鉄さん、こんにちは。
はい、スタイフの方で、エコーを聞かせながら、こんにちはしておりますので、よろしくお願いいたします。いやいやいや、ご多忙を、いや、なんなら7月、今日から、セミナーの予定がとりあえずなくなったので、AI アートコンテストの方に注力ができるようになりました。そう、7月はね、すっげえ詰めちゃったね。いや、全部私がやったわけじゃないんで、全然良かったんですけど、あれはかなり詰めましたね。もうパックにして販売したいぐらいに詰めましたよ。全部無料で聞けるんですけど。そう、それぐらいにね、皆さん本当、セミナー等やっていただき、私はほぼ何も一個しかやってないし、本当にありがとうございますといったところでございます。まあ、こんな感じでね、こう、日々、ACL ってどちらかというと誰かが教えるっていうところもあるんですが、何かがね、自分が実際に使ってみた、体験とかを、まあ、情報共有してくれるっていう形がね、メインになっているので、もう本当こんな風にしたらこんなことできたっていう、テキストでね、共有していただくのももちろんだし、まあ、できればそれをね、スペースじゃない。なんだっけ？出てこない。ポストでやっていただけるといいですよね。ポストでやると、みんなというか、いろんな人に届きますし、ポストの方でね、コメントとかもできるので、そういうふうに情報を発信していただいたりとか、あとは、咳が出る。咳がムズムズしてくる。あとはですね、出てこない。ちょっとね、今日頭回ってないんですよ。あとは、まあ、それでいろいろノウハウが溜まったら、じゃあ30分のプチ講座しましょうとか、なんか実践講座だったり作業公開とかね、そういうことをしていただければいいのかなというふうに思っております。あ、森蔵さん、
こんにちは。
お疲れ様でございます。本当、連日連夜の暑い中で皆さんね、ありがとうございます。本当に。今、そんな形でね。ご多忙じゃない。全然ご多忙じゃないですよ。多忙ってほど多忙じゃないです。なんなら昨日の LLAC セミナーで池平さんがもうほぼ朝の9時には作業が終わっていて、その後 YouTube を撮るとしたら、まあ11時ぐらいまでやって、で、それ11時まではもう予定を詰めないで、で いう話をしてたから、もうその後スマブラやるみたいな話してたから、もう、習うわけじゃないけど、そこを、あ、でも、それくらいできるようになったらいいのかって、短期集中型になればいいのかなとかね、考えてた。あ、ウェブデザインで AI 駆使。さすが、さつきちゃん、さすがすぎです。もう、駆使しましょう。もうね、駆使しましょう。自分の苦手は全部 AI です。私もなんだかんだで、失敗したなって思ったの、AI にチャット GPT とかにチェックしてもらえばよかったと思いましたもん。私のミス。あ、ナナさん。
ナナさん、こんにちは。
ありがとうございます。ありがとうございます。そう、あれですね、ゲーム、あ、ちなみにね、アキナさん、実は今日私、休む予定だったんですよ。休む予定、お休みの予定だったんです。なんか、お休みって言っても、余計なことはしない、最低限のことしかしないっていうお休みを、にしようと思ってたんですけど、まあ、バタバタといろいろと、イレギュラーも発生し、結果として、試練を1時間半ほどやりました。やったんかいって。やったけど全然、あれだった。途中になっちゃった。はい。まあ、でもね、試練はね、ダメだわ。いいんだけど、頭使うし、すごくね、イライラもするし、いいんですけど、あれだった。腕が疲れた。すごい。もういいなって、もう集中力切れてきたね。もうなんか、もういつ死んでもいいっす、みたいになってきてるなって思った。あ、いいっすね。週4で働くなら金曜と月曜どっち休もうか。あー。どっちがいいかな。私、水曜休みたいかも。そしたら。いや、連休にしてもいいんだけど、連休も欲しいんだけど、あ、どっちがいいんだろう。でもさ、個人的にさ、子供も保育園行ってる間の休みが欲しいよね。あ、まあ、でもそれ金土もできるのか。金土日、あ、まあ、金で自分を休ませて。あ、いや、でもそしたら土日頑張った後の月曜休みの方がフォッとするかな。あ、レントーさんだ。
レントーさん、こんにちは。
お疲れ様でございます、レントーさん。もう毎日、多分毎日。か、二日に一遍ぐらい、レントさん、メルマが来てて、あ、レントさん、頑張ってるなって、あ、ミッドジャーニーのアーカイブ聞けるんだ、と思いながら見ております。土日は我々はね、休みじゃないですからね。なんちゃって、休日ですからね、あの辺は。だからなんか、なんならだから、土日は休みじゃないのよ。仕事なんですよ。なんかそれも含めて、週7で勤務してるわけだから、副業なわけですよ。副業っていうか、どっちが本業って。本業2個掛け持ちしてるようなもんだから、その、本業の中に2日間休み欲しいよねっていう。そんな、月曜にしようって。あ、小鉄さんこちらでありがとうございます。もう一度言おう。
小鉄さん、こんにちは。
ありがとうございます。そう。わー、ありがとうございます、レントさん。嬉しい嬉しいリポスト。
あ、シュンティさん、こんにちは。
今日も走ってきたのかな？もう、フルマラソン目指してるという。そう、エコー来ました。そう、小鉄さん、これです。エコーです。めっちゃワンワン鳴らしております。そうそうそうそう。ねえ、これね、画像生成コンテストね、頑張りたい。もう今回、なんか、あ、そう、審査員募集してます。応募しない人で、まあ、お子さん、あ、応募しない。まあ、自分のに投票しない人でなんか審査してくれる人もしいたら、ご興味ある方いたら私にお声かけください。どうしようかなって思ってますけど、最初の分類は、多分例えばね、50ぐらい集まって、その50から、30ぐらい、例えば選別する、30じゃ無理だな。でも14人選別するんだよな。14人でしょ？だから、奨励賞っていうのがあるんですよ。優秀賞って言ってたやつ。10人の部分は、あれはもう審査員が決めてもらって、金賞、銀賞、銅賞は、あれかな？金賞、銀賞、銅賞は、審査員プラス、いいね数とかにすればいいのかなとかね、いろいろね、考えてるので、もしご興味あったらぜひぜひとい。あ、夜走るの大事ですね。仕事ないんだ。アキナさん、俺、この時期、一旦落ち着いたのかな？そう、一旦落ち着いたのあるかもしれないですね。うん、そう。あ、よしよしよし。あ、じゃあ、アートに関するね、目がある方ね、ぜひね。落ち着いたんですね。もう、アキナさんね、多忙な時、もう、なんか、お酒飲んでるって思うぐらいに、大丈夫飲めてるみたいな状態ありますもんね。すごいすごい。あるので。じゃあ、レントさんもミッドジャーニーの使 使い手だからな。お願いしようかな。あ、でも、レントーさんが逆に応募するとしたら、いや、でもいいか。自分のところに投票しなければいいだけだから、全然大丈夫。審査員になって、自分のところに、ガンガン投票で、これめっちゃ評価いいと思います。これいいと思います。そしたらちょっと面白い。自分のね、関係する方、ご家族がね、例えば、やった時に、娘のめっちゃ投票しちゃるとかがなければ大丈夫。ほんとこういうのはきっかりした方がいいと思うんですけど、割と今回は、感触を楽しみじゃない、確かめるためにも、ちょっとゆるゆるでね、やるので。はい。あ、ぜひぜひ、ナナさんもね、お子さんにね、やっていただければと思います、ほんと。おー、運動系 YouTube。いや、いいですね、いいですね。体を動かすのやっぱ大事ですね。なんか、私ちょっともうぐったりしてて、横になってばっかりで、その試練とかね、やってたけど、なんか逆に、こう、体が硬くなっちゃって、あ、良くないんだなって思いましたもん。あ、妊婦中出るの、アキナスさん。やばい。もう、親指鍛えないとじゃん。親指かどうか分かん、親指かどうか分かんないけどね。こう、やばいやばいやばい。あれか、クールガール代表か。クールガールチームに入ってるのかな、アキナスさん。やばいっすね。まあまあ、でも、妹さんも参加するんであれば、妹さん結構、ハイゲーマーですよね、多分。勝手な想像だけど。なんか、ハイゲーマー、結構、クールガールのさ、メンツもハイゲーマー多くない？なんか、そんな感じしたんだけど。そうそうそう。なんか、汗かく場所にもね、よるんでしょうけど、やっぱ元気出るよね。私、だからね、本当にね、家の隣にね、プールが欲しい。プール施設が欲しい。なんか全然来ない時間帯とかにプールやりたい。朝のなんか5時とかでいいから。超プールやりたい。人いないって言われて、招集された。あきらさんもうこれはやるしかない。練習するしかない。あれですよね、妊婦地。だからさ、ヴァンパイアサバイバーみたいな、合ってる。あれですもんね。あれね、スマホでやったけど、意外と、むずいよ最初意味がわからないけどすごいわたわたしてたけど意外とむずいよ。あれ何を選ぶやつとかね。そう無所属。いや、いいんです大丈夫です。妊婦地ゲームが出てるんですけど、あれブラウザ版かな。でスマホでやるんですよ。で結構操作感とかは全然むずくないんですけど、割と簡単にできるんですけど、私も一回昨夜でやってみて、で、ヴァンパイアサバイバーやったことあったから、お、いけるやろうと思って。それこそあれですよ、クールガールのやつもやったけどさ、超弱かった、私。下手くそだった。で、妊婦地はね、気がね、結構初期、一番最初のチュートリアルだったから、まあ、死にはしないんだけど、死んでも他のキャラに変えられるからいいんですけど、いやーね、あかんね、下手だったわ。あれ、もうちょっとやんないとって。大画面でやりたいわ。妊婦地。大画面でぜひやりたい。そうなんですよ。で、クールガールのやつも、いやー、そんな言うてもって思って、そんなね、むずくないでしょって。ヴァンパイアサバイバーですよ。そんなむずくないでしょ。で、避けりゃいいんでしょとかって思ってたら、なんか意外とね、飛び道具とか使われてやられたりしてる。あれ、何に今食らったのみたいな。何を、うちの子に何したわけみたいな。そんな感じになってました。面白いんですよ。あ、サスケさんだ。サスケさん、
こんにちは。
ちなみに、スタイフのライブの方でね、めっちゃエフェクトガンガン鳴らしながら呼ばれてますから。もうね、サスケさん見るたびにね、コニシとかね、可愛いガールが欲しくなるっていうね、この、ダメよね。欲求よ、ほんと。ボーナスが欲しいよ、ボーナスが。あ、アワアワさん、そう、アワアワさんもそうなのよ。
アワアワさん、こんにちは。
ビットコヌシが可愛いと。あ、CNP を景品に欲しいと言われて、リツトさん検討しますと言って、マジか。なんなら私、景品用の CNP 贈呈するよ。もしあれだったら。全然贈呈するよ。それで CNP ホルダーが一人増えるんだったら嬉しいですよ。ね、そんなノリで私、ティーマの1周年記念の、あ、ティーマソルジャーズの1周年記念の、秋葉原でやったイベントの時に、1個開けたからね。ノリで。いいっすよって言って。で、それでね、あ、まだ持ってない人がいるっていうか、あ、そりゃ持たなきゃダメでしょって思って、あげちゃった。 開けた開けた。フリーミントだったし、私の時。私、初期税なんですよ。日で買えてない。なんかもう、マジ貧乏。貧乏ホルダー。お迎え、二次迎えができない貧乏ホルダーなんですよ。とりあえずガチホするけど、みたいな。持ってるだけで何もできてない貧乏ホルダーだから。それでね、人が増えるんだったらね、もう、またとないね、広告効果ですよね。嬉しい嬉しい。そういったことをね、思っておりました。なんか最近ね、ポケモン GO を再開して、可愛いポケモンがどんどん増えてきてさ、今のやつまで出てるらしいから、ちょっとね、頑張って図鑑埋めるわ。会社経費ね、会社経費で、じゃあ会社経費で NFT は買えないんだって、だから、そう、会社経費で NFT 買うっていうのが、どういう方法でできるのか、ちょっともかしゃに聞いてみますわ、それ。経費じゃないんだよな、アートとかになるから、CNP が、あ、でも CNP は法人で買えるから、それでいけんのかな。そっか。聞いてみよう。ロードさんのやつやってたか、あれ聞いてみよう。請求書払いでね、何の経費になるかなんですよ。結局。アートだと、まあ、その会社のね、応接間とかに飾るアートとしてやるのか、それか資産になっちゃうのかとか、なんか会員権はいけるんだけど、そうじゃないとね、難しいんですよ。あ、金魚サーファーさんだ。金魚サーファーさん、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。で、私全然タイトルの話してないですね。AI が普及していく中で必要なスキルとはっていうのをちょっとふと考えていたんですよ。てかもう永遠のテーマというかずっとこの話してるよねっていう。誰がどこでもこのテーマで喋れるよねってぐらいの、まあ、ありきたりっていうかまあ一般的なテーマだと思うんですけど、そこでコミュニケーション力とか、まあ、いろいろできたと思うんですが、なんかね、まあ、AI が普及していく中で必要なスキルってすげえあるんですよ。すごいあるんですよ、いろいろと。まあ、なんか判断力とか、結局上がってきたものに対して自分がどう修正するかの指示力とかもあるだろうし、まあ、プロンプトとかね。あと、上がってきたものに対して良いか悪いかっていうところを判断するっていう力ももちろんあるし、なんか、そういったものももちろんあるんですよ。で、あとは AI ではできないことができるかどうか、人間じゃないとできないところ、まあ、交渉とかね、交渉ね、交渉人、マシタさんみたいな交渉ですね、ネゴシエイトの方とかもそうだし、まあ、対話とかの部分も、まあ、でもだいぶここもね、対話もね、ぬるぬるとね、されていくとは思うんですよ、ここ。ただ、なんか、これもね、どうなっていくんだろうって思いますけど、考え方っていうのかな、自分の考え方とか自分の記録とか経歴とか記憶ね、記憶とか経歴とかって、まあでも一つの AI に全部自分のデータとかを読み込ませたら、まあ多分いけるんですけど、まあ、そうはいかないから、完璧な自分っていうのはまたなかなかね難しいと思うんですよ。まあちょっとそこまでいくと話は変わるけど、オリジナリティというかね、考え方、そう、考え方かな。そこら辺は、とって変われないなと思うところはある。まあ、判断力とかが、やっぱ一番必要なのって。あ、ヒロさん。
ヒロさん、こんにちは。
ありがとうございます。でね、思ったの。私、昨日 LLAC セミナーを聞いたりとか、働き方とか、体調崩した時に、ね、どうやっていくかな、これ、とかって考えた時に、なんか、一周回って AI って便利なのよ。すごく便利なの。便利だし、いろんな使い方あって、ああ、なんか仕事はかどるわーって、これでいけるじゃん。もっとこういうことできるかもとかっていろいろ思うんだけど、こういうことできるかもって試す時間が欲しい。と、こういうことできるかもっていうアイデアを考える時間も欲しい。まあ、それもね、チャット GPT とかでできるんだけど、アイデアこういうのやってとかもできるんだけど、結局ね、あ、なんか必要なのって、その、余った時間で何をするか なんだなっていう。もちろんゲームとかもそうですけど、息抜きとかもそうなんですけど、私ダメなんだ。ガッチガチにやったらダメなんだなっていうふうにも感じたし、自分がどちらかというと、毎日同じものをコツコツやるのと、結構、なんかマグロ漁船みたいに、わかんない。マグロ漁船乗ったことないけど、期間限定でがっつり働いて、あとは休みとか、短期的にね、稼いで、あとは休みとどっちがいいんだろうとかって考えてたんですよ、こう。 私どっちがいいかな。でもなんか暇は暇で怖いだろうしなとか、でもあとゲームしようと思えばなんか絶対沼るしなとか、どうなんだろうなって考えた時に、あの結論ね、私の結論は両方あるといいなって思った。だから両方あるといいのよ。結局さ、両方あればいいのよ。そう、会社員しながらあの別の収益口があればいいのよ。で、会社員もさ、正直例えば今わかんない、みんなどうなの、8時間まあ9時間か、昼休み1時間入れて9時間拘束なわけじゃん。あ、9時間拘束がさ、私すごく思ってたの、午前中で終わるとか、まああと裁量ね、今日のタスクこれで終わったら帰れるみたいな補習授業みたいなもんよ。あんな感じでさ、終わってくれてさ、残りの時間全部自由だったらさ、よくない？で、だからベーシックインカムってほどでもないけど。で、なんか、でも、なんていうか、4時間いなきゃいけない。受付とかさ、4時間このきっかりいなきゃいけない時間、いなきゃいけないって仕事もあるから、多分人それぞれなんですけど、ある程度、タスクをこなせば、まあ、コツコツ淡々と稼げるものを持ちつつ、やっぱり冒険したいなって個人的には思った。そう。だから一応私はクライアントワークがまだあるので、そこをやりながら、まあ、冒険、ACL という冒険、本当冒険ですよ、博打というか、そういったところもありますけど、じゃ今は ACL を今度はコツコツ淡々とこうコンスタントに稼げるようになったら、じゃあ次の冒険に走るみたいな。で、多分 ACL の方がどんどん先細りしていくから、そうしたらどうしていくか。っていうところなんだろうな。あ、小鉄さん、ありがとうございます。ああ、ケスケさんだ。ケスケさん、ケスケさん、ケスケさん、ケスケさん。ケスケさん、こんにちは。あ、あとスペースの方で、HP さん、こんにちは。そう、時間は作るもん。本当にね、なんか、あの、楽団の昔、先輩に、時間は作るものって言われて、いや、分かってんだよって思った記憶が蘇った。ほんな、分かってんだよ。でもテスト前なんだよって。まだ学生だった時からそれ。テスト前なんだよ、それ。分かる。練習に費やした方がいいのも分かる。いい。来ないと合奏ができないのも分かる。分かってんじゃいみたいな。とこね。小鉄さんも行ってらっしゃい。むしろ仕事中だったら、もう申し訳ないって。ね。生産性ないことね。そう、隙間時間にさ、なんか5分でこれやろうとか、5分でポイ活とかあったじゃん、昔。でもさ、わかんない。あのさ、隙間時間ってさ、本当に隙間なのよ。本当に隙間なのよ。あれってさ、おっとっとと。隙間時間の5分ってあれじゃん。あれ、30分ぐらい時間がある中、休憩時間とかある中、5分でやるから余裕があるのであって、本気で10分ぐらいの休憩しかないのに5分でやるとかだとちょっと嫌なのよ。なんかカツカツじゃん。すごい。わかんないです。あれ、でもその方がいい、リアルタイムアタックみたいにいいっていう人もいるのかな、わかんない。でも私そこに挑戦するっていうのは、まあ気持ちわかんなくないの。あと10分、支度でかかるんだったら、あと10分で、クロードで、メルマガ作れんじゃねとかちょっと思っちゃうもんな。ね。まあそれは、あの、その時の体調とかね、人それぞれだと思いますけど。あ、そう。アキラさんやってないの？え？アキラさん、まさかまだ、積み荷やってなかったんですか？私もです。いや、私がやってるのか。やってるもん。やってるけど、定期的に引き落として、あの、口座から引き落として購入するっていう流れが作れてないだけだもん。ちょっとだけ買ってるもん。ね、平日昼間拘束されてるのってさ、すごいよね。あ、お湯割りさんだ。お湯割りさん。
お湯割さん、こんにちは。
あとでね、スタイフの方でワンワンワンってやってるんで。はい。何言ってるの、総理。やってるよ。やってるよ。何言ってるの、総理。なんなら、娘の方をようやく、娘、子供のね、子供のもう口座だけ開設して、あの、去年よ。ようやくね、意味が分かった。SBI 証券の。あ、これは、子供の口座をちゃんと、口座ね。SBI 証券の口座じゃなくて、その銀行口座をちゃんと別のところを登録して、そこからちゃんと入れていかなきゃいけないのねって。親のクレカとか使えないのねって。まあ、引き出し用のやつかなを登録しないといけないってことを知り、あ、息子の作ってないってことを思い出し、息子のを作って、作る、あの、届け出を今持ってる。それをポストインしないといけない。あ、頑張ったよ。いや、ああ、銀行員ないじゃんって作れって言って、息子の銀行員も作ったんだよ。いろいろやったわ。 お餅先生、まだやってなかったんだっていうふうに言うけど、いや、すいません。私やってたけど全然やってませんでした。講座開いて満足してましたっていう状態でした。ほんと。白心さんかな、ちょっと待って。北心さんだ。失礼しました。よいしょ。
北心さん、こんにちは。
スタイフの方でワンワン言ってますね。そう。去年で、違うの。去年、講座をやったの。開いたの。開いとけばどうにかなると思って開いてたの。そう。9月ぐらいに半年以上経ってようやくできた。で、違う、 SBI 証券はクレカでもできるんだけど、 SBI 証券のクレカじゃないとダメなの。あの、ごめんごめん、なんだっけ、 SMBI クレカじゃないとダメなの。新しくクレカ作んなきゃいけないんですよ。もうハイパーめんどくさい。ほんだクレカなんて大量にあったってしょうもないって思ってるからさ、作っちゃって偉い偉い。1分クレカ、そう、証券講座だっけ、ね、おー、すごい。病院診察待ち時間でデザインブラッシングアップ。え、ちょっと待って。ブラッシュアップか。あれ合ってるか。してる。いや、さすが、さすが。さすがすぎる。コンさん、まずイーサ買うことをやめたもん。フィナンシェのポイントそろそろなくなっちゃうかもしれないけど、あれは買わなきゃだな。しかも私、なんかケイスケさんに何か言おうとしたけど、また忘れちゃった。多分ね、多分、どうでもいいことだと思います。きっと、またあれで、さっきのサプリさんみたいに、あの、ツイート見て、心の中でコメントして、そのままにしてるパターン。心のコメントが多すぎる。あ、や、おー、今消しちゃった。危ない。
やっこさん、こんにちは。
今日も暑いですね。プール日和です。そう、三井住友カード持ってないんだってだから、持ってないんですよ。まだ、ね、やっぱ作るべきか。クレカの方が楽なんだよな。自動的に引き落としとかできるし。でも増やしたくなくてさ。そう、いろいろ解約してるんだけどさ、っていう。ね、あ、溜まってたポイントね。今、溜まっていたポイントでやれるのはいいっすよね。もうね、なんかね、ほんとね、フィナンシャルプランナーさん、ファイナンシャルプランナーさんか。って、すげえ便利だなと思った。一つの窓口で全部やってくれてすっげえ楽だなって。まあもちろんその分、いろいろね、あれなんだけど、自分がね、それぐらいできるようになればいいんだけどさ、調べるって大変だなって思った。へえ、オリーブの方だったら、そう、だから三井住友銀行の口座がないんだって。口座がないのよ。そう、口座がないのよ。そこなんだよね。三井住友銀行、あんまお関わりにならなかったんだよな、うち。まあでもな、銀行口座とかも一体今いくつあるんやらって感じになってるし、もうね、ほんとね、あ、もう面倒。もう絞り出すような声で、め、面倒って。まあこういうのがもしかすると、あの、まあちょっと、あれがあるからね、セキュリティの問題とかあるから、プライバシーの問題とかあるから、なんですが、チャット GPT とかに今持ってるクレカこんな風になってるんだけどってまとめてくれて、あなたのクレカ番号はこれですっていうチャットボットとかで、やばいじゃん、危ないじゃん、そんな作ったら。あかん。今自分で考えて、何考えてんだって思っちゃった。ダメでしたね。あ、そっか。分散した方がいいんだ。確かにね。あとは、あれっすね。結局なんで AI が普及していく中で必要なスキルって話したとき何だったんだっけ？結論としてはなんかいろいろあるよねって話になったんだよね。コミュニケーションとかね、そういったの。ただなんか、そう、思ったのよ。その、スペックの高いパソコンを例えば買ったとしてとか、あの、最新モデルの iPhone を買ったとしてとか、あと最新バージョンの AI を、まあ、課金してでも何でもいいですけど、使ったとして、やっぱりこう、乗りこなせないと意味がないよなっていうところよね。自分にとってどう使えるか、自分の何を解決するのかってところをちゃんと分かってて使わないと意味ないんだなって思ってさ、すごく、なんか、やっぱりコツコツ淡々とやろうって思ったってことよ。結局はそこなのよ。ね、そうですよね。楽天銀行とね、証券にまとめてポイントを貯めるのってね、いいと思う。私なんで SBI にしたかっていうと、D ポイントが貯まるからなんだよね。だから D ポイントで全部一括にしたんだけど、そこだったと思う。あと楽天をやってないからなんだよな。もう、かたくなに楽天はやらない。アマゾンより楽天の方がいいっていう話聞くけど、かたくなに楽天は私やってないですね、なぜか。そう。なんか、いや、楽天で買う時もあるんですけど、多分ね、ついていけてないんですよ、楽天の方が。ね。ポイントの見直しとかあるよね、ほんと。 なんか私大体でも D ポイントにしちゃってるの。まだアハもだし、D ポイント、D ポイントって言って。まあそれもね、ポイントもね、なんか昔は T ポイントだったのにさ、伝えポイントだったのにさ、家の近くでファミマなくなっちゃったからさ、D ポイント、D ポイントみたいになっちゃった。そう、マイルも貯まるためのクレカ、最初私 JGB でやったけど、マジ意味なかったっすよ。マイル使わねえって。マイルやらないってなったもん。そうなのよ。結局このポイントがね、ポイントで積み立てできるのはいいですね。そういうのはいいかも。D ポイントもね、あるんだよ。そういうなんか株買うとかもさ。そこがよね、いかにどういうお金を作るかですよね。なかなかね、なかなか考えどころでございますね、本当に。そう、急に、おもち先生の積み立て NISA のやり方とかね、多分分かりやすく解説されてるんで、あれ、楽天だったかな、確か。ぜひぜひっていうとこ。UI の見やすさとかはそうかも。SBI 超見づらい。もう全然分かんない、あれ。けどさ、積み立て NISA のさ、講座って、1個しか作れないじゃん、確か。だから、やめてからじゃないと楽天できないんだよね、もし開くとしたら。この辺はね。まあなんかもう私一回やったらあと放置ぐらいのその月々にこう課金するような感じで引き出していっていただければいいやって思ってるんで、その辺をね、やりたい。その辺をちょっと考えたい。ねえ。無視ちった。そう、30分になった。まあ、ということでごめんなさい。めっちゃ咳しちゃったんだけど。積み立て NISA の話になりました。個人的に SBI 証券でもいいんですけど、SBI 証券いろんなポイント貯まるから選べるのはいいんですけど、すっげえ見づらいんで、すっげえ見づらいんで、あんま良くないかも。人によっては。わかんない人、私みたいにパッパラプーの人が見ると、じゃあ多分だいぶわけがわかんない。子供の口座に行くのにすげえ時間かかる。どこだっけ子供用の口座みたいな。それがね、すごいね、分かりづらい。そう、ビットコインもね、定期的に積み立てしたいんだよね。ビットフライヤーカードがありつつも。なんか、見直したいっすよね。そう、こういう時じゃないと見直せないからさ。自分が、全然稼げてないんだけど。全然自分の個人の方は全然稼げてないんですけど。見直していければな、というふうに私も思っております。あ、丸か。そう。そう、遺憾がややこしいっすよね。めんどくさくてね。あ、シッキーさんだ。
シッキーさん、こんにちは。
必要なスキルは何だの話から積み立て NISA の話に、積み荷になってる。積み荷。そう、結局ね、私も家で、この家にね、実家から引っ越してきてから、生活費から月に、定期的にこう、積み立てっていうか、まあ、緊急用、貯蓄として貯めてるんですよ。で、もう5年とか6年とか経ったんですけど、まあそこから私が借金してるんですけど、いや、結局ね、そういうことなんですよ。コツコツしか勝たんでこれかって思った。これなんだと。引っ越し代とかね、そういった時に使おうと思ってさ、ずっと取っといてるものがあるんですが、あ、そういうことっすね。やらねばなって。SBI に BTC の ETF がスーンって。いや、ほんとスーンしてほしい。早く来てほしい。そういう風に来てほしい、マジで。もうね、やっぱ、コツコツ、淡々とね、こう、淡々とこう稼いでいくものと、ちょっと一発当てちゃろうじゃないですけど、それは当てちゃうんだけど、ちょっとここは頑張って、短期的に頑張って、マグロ漁船だよ。わかんないけど、マグロ漁船乗って稼いで、あとは、じゃあ休むか、みたいな状態がね、できればいいと思う。ほんと。そういう風になりたい。なんかいろいろ考えた結果、それが大事だ。そして私、ね、3月、2月ぐらいかな。てかまず、もうそれを言ったら去年ぐらいからだけど、NMO がね、売れなくなってから、本当に貯金が、残高が底を尽きるまで、相当、荒れに荒れたんですけど、胃が。胃ね。胃が荒れに荒れたんですけど、あの経験はね、大事だと思った。本当にコツコツ淡々とちゃんと、それこそ家計の方のね、貯金があったようにやっとかないとダメだなって思った。38にして、弱い38にして思いましたよ。大事だよ、みんな。本当に大事。ね。頑張ろう。 そうね。マグロ漁船は使うところがないからね、溜まると思って。そう、結局使わなきゃね、溜まるのよ。あとね、夏溜まりやすいと思った。私。夏もう外出ないから。マジで。すんごい外出ないから。あ、そうそう。そうそうそう。私ね、ごめんなさい。でもね、ヤッコさんね、実はね、NFT で稼いでた時にね、NFT にめちゃめちゃ買っちゃってたから、まあ、荒かった。金遣いが。めっちゃ荒かった。めっちゃ荒かったんですよ。なんか正直ちょっとね、お恥ずかしい。もうなんか、20代ぐらいでやるやらかしを、30後半で、もうそろそろ40になろうというのにやっちゃってるからね。ちょっと恥ずかしい。もう、今なら言える私。娘たち。あのね、いいんだよ。遊ぶのもいいし、そういうのもやった方がいいけど、月に何百円でもいいから積み立てはしといた方がいいって、それがあなたを救うかもしれないって、500円貯金とかね、した方がいい。それがあなたを救うかもしれないっていうのをね、言った方がいい。ね。そうですよね。もう、電飾でコツコツ貯めた貯金っていうのはね、すごい大事です。あ、タジマスターさんだ。タジマスターさん、こんにちは。ありがとうございます、ここ。ね。私も貯金あったんだよ。ちなみに、私も貯金めっちゃあったんですよ。まあ、いろいろ使ったけど、学校行くのに使ったし、一時期無職になった時も、今絶賛ネーム中のね、まだまだネーム中の、あれでも使ったし、なんだか、あ、あとあれか、引っ越した時だ。就職して引っ越した時にも使ったし、なんかね、なくなるのはあっという間だよね。本当ね、お金なんてね、なくなるのはあっという間なんだよ、本当。ねえ。お金は使う。まあ、お金を使うことでね、こう、あれですかね。経済が回るっていうのもあるし、使って、あ、こういう結果になるのか、これくらい残した方がいいのかっていうね、お守り代わりとしてね、取っておくのもありですからさ。ほんとね。いやー、思うよ。いろいろ思うよ。月収400万。月収400万って言うとちょっとあれだね。月賞ですね。月賞。400万近くを、7月は売れたよっていう。これで、とりあえず1年は1年は持つだろう来年どうしようみたいなね話をしてたんですよ。だからガッとね、まあ、できることなら1年間でもいいですけど、1年間の稼ぎを、まあ、例えば1年に2回ぐらいのガッと稼げるときに例えば稼いだとして、その空いた時間で、そこから空いた時間でじゃあ何をするかって、次の一手はどうやって打てるかとかってなるといいよね。すごくね、それをね、感じた。結局、そこで、また、なんか、いろいろ買っちゃうと、意味がないから、いかに、ストック商品を作れるかとか、新事業を始められるかとか、面白いことやれるかとか、その、インプットアウトプット、インプットアウトプット言えてね、インプットアウトプットできるかってとこなんだろうな、って。ねえ。そうなんですよね。こうね、増えてもね、貯金が増えないときはね、やっぱりね、支出がめちゃめちゃ多いんですよ。本当。で、経費だからって言ってる支出でね、絶対ね、あの、おデブ経費があると思うので、やった方がいいです。経費は魔法じゃない。そう、現金がないと経費にはならないっていう。あったな。現金じゃないと経費にはならないっていう。この、経費にできない、経費になるものを買えないっていうね、あの、モカちゃんのね、思いがね、今ね、NFT を買いまくった。一昨年だね。思い出されて、私、モカちゃんいなかったらやっぱ破産してたんだろうな。ほんとね。ね。徳川家康内閣は AI だ。あれね、あれね。ほんとにね、経費はね、あれなんです。経費になるからって経費は使っちゃダメなんですよ、ほんと。難しいところです。あれと一緒で、お小遣いと一緒ですよ。これだけ稼いだから、これ、経費としてはこれだけ使おうみたいなね。これ経費になるからこうしようみたいな。結局稼いだ分のいくらかを生活費として使ってるんであれば、生活費の方は経費に、まあ、なるものもあると思いますけど、ならないから、あ、そっかって、それ以上使っちゃダメじゃんみたいな。私の全然できなかった、自分の計算、ざる会計。本当にね、思い出してね、痛いでございます。結局でも、こういう時にはどうしようって思った時に、チャット GPT とかクロードに相談すると、解決策もそうだし、今現状あなたはこうなってますっていうところを表示してくれたりするので、お金の管理ってさ、一番大事なのって現状把握じゃないですか。まず、現状把握からやべって思ってこれ控えようとかになるわけで、あれができるのがすごい大きいっすね。 あ、タチマスターさん、ありがとうございます。じゃあ、またねーって。まあ、私もそろそろね、アディショナルタイムを、言えてない、アーディショナルタイムを終わらせようと思います。まあ、とにかくもう、言ってた。昨日の LLC セミナーでも言ってた。まず、最低限やることをリストアップ。私も昨日見直して、きれいきれいした。で、最低限やることを先にとっととやっちゃって、その後、自分でやることを決める。そう。これやんなきゃいけないよね。これやろうっていうふうに決めたりする。それがいい。で、空いた時間で、いかに、未来の自分へ投資ができるか。そういった積み立てにさ、やろうとかもさ、手続き結構大変だし、自分の現状把握するのにも結構必要じゃん。いろいろ、いろいろ必要でしょ。そういったことをね、やっぱやってった方がいいなと思った。今日この頃でございました。あ、大事ですね。大事ですね。サブスク。4つくらいやめたんですね。それ大事ですね。多分、秋夏さんの直近で焼肉食べすぎたってあれですね。きっと、某池袋の焼肉ですね。きっと。ほんとね。なんか、私なんてインプット全然できてないから、本当あれなんですけど、やっぱ見直し大事よね。本当本当大事。あとは、インプットするのもきっと、なんていうスケジュール化した方がいいんだよね。おそらくですけど。なんかそれもね、ちょっと思ったんだ。この時間にこれ聞こうとか、この時間これやろうって。前、森蔵さんが多分ね、そんな感じでボイシーとか聞いてたと思うんですけど、ここは勉強時間とか、そういう風にしてかないと全然追いつかんわ。本当全然時間も追いつかんわ。マジで。コンさんはね、アウトプットばっかりしてて、インプットが全然追いついてないから、全然中身のない話ばっかりになる。もう、同じことを繰り返すと中身のない話ばっかりになっちゃう。コンさんの話は浅い。浅瀬なのよ。もう、川だと安心だけど、浅瀬なんですよ。ほんと。まあ、唯一言えることは、あれだな。なんか、無理な時は無理って。休む時は休むと。最近思った自律神経整えるのには風呂って大事だなとか、緊張してると筋肉が硬いと緊張して眠れないから、やっぱりストレッチとか、やっぱ重要なんだなとかね。そう、風呂入って、ほにょほにょ、筋肉ほにょほにょさせるの大事だなっていうところをね、すっげえ改めてした。私もう、作業だと思ってるから、風呂とかって。もう全部し、もう作業って思ってたからさ、ああ、大事なんだなって思った。本当ね。ああ、時間割表とアラームが最強。いや、いいっすね。ああ、洗濯機スタートする時間もアラームに決められたら確かに楽かも。ありがとうございます。こう、激流ね。激流ばっかりだとアップアップですよね。本当。ただね、やりたいのよ。もうやりたいことはたくさんあるのよ。本当。でも、一個ね、もうこれ何度もこすり倒しますけど、森蔵さんがね、やっぱ子供切り口のね、ワークショップとかの話を出してくれたからね、決してこれはお金にならないと分かりつつも、あ、これはでも私すげえやりたいっていうところの道がね、パーって開けたから、ただ子供向けだったらこういうのを作りたいな、こういうのやりたいな、みたいなね、こともできたし、最強の被験者が我が家にいますから、そこで聞けるっていうのがね、かなり大きいと思います。もう本当に。だからもうね、森蔵さんね、これ、だいぶ擦りますからね。また森蔵さんとか、ね、しつこいって言われるくらい多分言うかもしれないんで、その時はすいません、本当。ってみんなに協力を求める。そうだよ。近くにこんなに、被験者持ち。なんだ被験者持ちって。保護者がこんなにいるんだからいけるやろっていう。まあやってみてね。ダメだったらまた違う方向で変えればいいんだしさ。積み重ねてきたものは、消えないので、そこをじゃあどうやっていこうか考えていこうと思います。もうね、これからの子ね、必須というかね、常識になってますよ、多分。だから嫌なんですよ、本当今のうちにやんないと怖い。まあでもその分、やっぱり、ああだこうだってね、ご意見もあると思うから、そこはやっぱり一個一個、それに対して、反論とかうんぬんというより、あ、なるほど、こういう不安があるんだな、じゃあこういう不安を解消するにはどうしたらいいかなっていうのをチャット GPT に聞いていこうと思います。人任せだ。ね。だって、Eテレでさ、厚切りジェイソンがプログラムの、番組やってんですよ。あ、これでも2、3年前の話だけど、 全然普通なんですよ、この辺。あ、金谷さん、ありがとうございます。金谷さん、こんにちは。今すいません、絶賛アディショナルタイム中ですね。ねえ、そうですよ。森蔵さん、息子さんもね、もう控えてるのでね、ぜひぜひぜひという。AI になるか、私たちが、爽やか3組とか見てた時間が、AI による動画講座とかになる可能性はある。もうでも動画講座とかやってるんじゃない？もしかすると。オンライン AI 動画講座とかさ。全然普通にやると思う。で、今さ、さらっと言ったけど、爽やか3組通じたよね。ちゃんと通じたよね。ね。ね。これね、1年か、なんか何年かごとにね、キャラクターとかストーリー変わってくんだよね、主人公とかね。懐かしい。あ、よかったけど。太陽の光って。ね。爽やか3組なんか俳優さん出てたよね、有名なね。確か。もう一応見てたもんね。なんか道徳の時間だったの。算数スイスイとかね、やっぱり。俳優。すごい、爽やか3組、全然爽やかじゃないって出てたんだけど、何？あ、やっぱ道徳だ。めっちゃ面白い。全然爽やかじゃないってどういうこと？本当。そんなこと言うなし。あ、でももう今いる人ってあんまりいないのかな。なんかね、出てない感じがする。なんか一輪車の話あったよな、なんか。あれ、爽やか3組じゃないから、あれ、もやもやか。どっちだろう。有名な人とかいたのかな。まあ、いっか。はい。あのね、曲がね。そうそうそう、この分たちの方が AI 詳しいですよ、ほんと。世代のネタ。Eテレも変わってますからね、どんどんね。あ、ノイタチノーライフさんだ。ノイタチノーライフさん、こんにちは。私、絶賛ね、アディショナルタイム中でございます。もうそろそろちゃんと追いますね。爽やか3組でちょっと引っ張っちゃったから。今。そういうね、教育が、Eテレ、いや、最後にじゃあ、Eテレすごいんだよって話していいですか。あれ、前にも言ったっけ、これ。Eテレってさ、たかだかさ、長くて30分、多分お母さんと一緒が40分ぐらいの番組なんですよ。30分かな。で、飽きさせない工夫がね、相当されてるんですよ。で15分ぐらい、いや、要は YouTube なの。あれ、15分ぐらいで、ちゃんと見て、で、まあ、CM があったとしても、あれじゃん、Eテレ内の、NHK とかEテレ内の CM なんですよ、番組の。で、次のっていう風に、まあ、本当にどんどん、こう、時間割のように決まってるんですけど、やっぱね、飽きない。飽きずに見てる。デーモン小暮閣下とかも出てたけど、やっぱいいよ。すごくいい。大人が見てもすごい学びになる。こうやって教えるんだとか。結構さ、何をどうやって直したらいいんだろうと。どうする、こする、こうする、どする、こするとかね。まなちゃんだっけあれ。まなちゃんじゃないな。まなちゃんとカンニング竹山さんだっけ。本田ちゃんの方だっけ？みゆちゃんの方だっけ？あれ？どっちだったっけ？なんかそう、カレンちゃんだっけな？とかね。そういう風にね、出てたりして。面白いの。メディアの話とかもね、面白いの。結構俳優さんとは芸人さんがよく出てるんですけど。うん。そうそう。AI、そういったところにね、出てきたりすると、やっぱり CG とかも作れちゃうからね。AI なんぞ、けしからんっていうのはね、あ、出てきます。あ、ただ、そうだ、もう一個あった。AI 時代に、結局のところ、これわかんないけど、チャット GPT とかを使うと便利なんだけども、まあ、パソコンとかもそうだよ。この前の Windows がさ、一斉に使えなくなったっていう不具合あったじゃないですか。あんな感じになった時に、なんか、まあ、災害時とかね、あと、じゃあどうするって、なった時に、まあ、なんだっけな、マンションかなんか建ててる工事現場見たときに、暑そうで、あ、これもロボットとか AI 化したらすごい便利になるのかなって思いながら見てたんだけど、でもああいう職人さんは多分なくならないんですよ。というのも、なんか災害時とかに、結局機械が入れないような場所とかは手作業でやんなきゃいけないし、まあなんかざっくり無人島とか行った時にさ、じゃあ AI いないじゃんみたいな。AI そこにいないじゃん。電波も通ってないじゃんみたいな状態になったら、人の手でどうにかしないといけない。だからもう、農家がなくならないっていうのと一緒かな、感覚として。AI 使って農業が楽になるはあるかもしれないけども、 でもやらなきゃいけないこととか知識とか、そういったものは廃れないみたいな。結局その人の手でやれること、AI でやれることもそうだし、人の手でやることっていうのはなくならないけど、すごく希少価値が高くなるか、まあ活躍する場が減っていくっていうぐらいなんじゃないかなってことはちょっと思ったんですよね。AI けしからんおじさん。そう、いいんですよ。AI けしからんでもいいんですよ。あ、バータカさん。
バータカさん、こんにちは。
ありがとうございます。こうね。あ、りょうじいさんもだ。
りょうじいさん、こんにちは。
もうね、ほんとね、でもわかんのよ、私。ついていけないってなるもん。ついていけてないもん、私も。って。もう iPhone 出た時に絶対私もサイバーショット携帯から変えないって、Android ってなんだ、サイバーショット携帯から変えないって思ってたけど、もういかんせんね、サイバーショット携帯落として画面映らなくなったら、そりゃもう iPhone に変えるしかないよって、Android か、その当時。変えるしかないってなったもん。使いづらかったけど頑張ったよ、ほんと。そうそうそう。あ、接骨院行ってらっしゃい。大事大事。私もどっかで整体行かなきゃ。そうそうそうそう。あ、結局ね、何が必要かって、AI を使うスキルも必要なんですけども、今まで自分が手作業でやってきたものっていうのは、絶対に残るんです。残る、大事になってくる。それこそ裁縫とか、私裁縫苦手だけど、料理とかもそうだし、そういう知識は絶対必要になってくるから、全部が全部置き換わるってことは、まあ、そうそうないでしょうね、と。置き換わるからこそ、ちゃんと知識として持ってて、いざ、ないってなった時に実践できるかどうか。さつきさんが家にあるもので今日は作らなきゃって言った時に AI に頼んじゃえば早いんですよ。パシャとか取ってこの中から作れるものって。でも AI に頼むより、あ、じゃあ今日ここで作ろうって自分がパッと見て判断できた方が早い。自分の食べたいものがここで出てくるわけだからね。結局そういうことはあるんじゃないかなっていうふうに思います。そう、エヴァも電力止まったらそりゃそうですよ。誰か自転車漕がないとガッカッカッカって。結局ね、道具であるってところと、道具をいかに利用していくか活用していくかってところと、まあ、人の手っていうのはやっぱ大事になってくるから、全部が全部依存しきると、まあすごく弱くなりますよね。人は退化していくのかなってちょっと思うところはありますもん。だからそれと同時に、まあ、できた時間でちゃんと自分でできることをやる、ご飯を作るとか手料理とかもやれるんだったらやってみるとかね、そういったことが必要になってくるんじゃないかと思います。うまくまとまったね。はいはい、まとまりました。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。また、明日もやるかな。体調が、咳が落ち着けばいいんですけども、また明日もやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、またねー。お疲れ様でーす。あー、三四郎さん。三四郎さん、こんにちは。さようなら。入れてみた、無理やり。